あ、長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることをでもできれば、きっと治ると考えていたからである。すると、すぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になって、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すことなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。それでは、テーマの方が長血の女ということで、高橋くんお願いいたします。
おはようございます。大阪集会の高橋です。毎回テーマがあんまり変わらないんですけども、だいぶ前に、恵みについて考えるいうことで5時から労働者を学びました。もう一昨年になるんですけども、私たちは何かをこうして恵みをもらえるって考えるんですけども、聖書が言ってる恵みは本当にこう一方的に与えられるものですっていう、そこから出発して、その次に今年じゃなくて去年のお正月、長いパークホテルでしたけども、ピレモンの手紙から私たちは皆オネシモがピレモンに損害を与えて逃げていって、悔い改めてパウロに出会ったんですけども、返すことのできない負債を負ってるいうことで、私たちはみんな主のオネシモですっていうことで、ピレモンの手紙から学びました。で、エピソード3がザーカイさんで、去年の春でしたけども、そのイエス様の眼差しの中心にあるのは何でしょうかっていうことで学びました。一箇所だけ開いてもいいでしょうかね。ここのところはマルコの5章は何回も開くので、なんか挟んどいてもらって、ルカの19章の10節ですね、141ページですね。ルカの19章の10節141ページの下の左の方ですね。人の子は失われた人を探して救うために来たのですっていうところで、イエス様の眼差しの中心にあるのは、いつもこう一番弱くて傷んでいて、そういう人がイエス様の眼差しの中心にありますっていう。で、この世っていうか、私たちはもうその周辺と中心が逆転してしまって、 いつもそういう眼差しを見失っていますけども、イエス様はいつも失われた一匹を探してくださる方ですっていうのをザーカイさんから学びました。で、その次は良きサマリア人に行って、夏頃でしたけども、福音の扉がこう本当に開かれるのは、強盗に襲われて道端に倒れてるその瀕死の旅人の中に自分の姿を見出した時に初めて福音の扉が開かれるっていうことを学びました。ですから、ここを良きサマリア人を呼んで、ああ私も良きサマリア人のように愛する人になりたいとか、そんな道徳的なことでとどまっている限りは福音に目が開かれなくって、本当に自分が裸でどうしようもなくって倒れている強盗ですって、倒れている旅人ですっていうことを見出した時に、福音の扉が開かれるっていうことを良きサマリア人から学びました。で、この前は八尾のプリズムホールでしたけれども、宝刀息子から学びました。で、宝刀息子は自分がわがままだっていうことをそこに気がついて帰ろうとしたんですけども、まだ本当に自分が帰っていいのかどうか迷ってた時に、もうお父さんはずっと道の向こうに立って宝刀息子が帰ってくるのを待っていたっていう、帰りたくってもその帰る道をなかなか私たちはわからないんですけども、その時にも帰る道を見つけて教えてくださるっていうことを学びました。で、今日の長地の女のところのテーマは、こう私たち一人一人に振り向いてくださるイエス様っていうことになるんですけども、前回の復習で月経の深大寺の8月のメッセージを紹介したところで前は終わったんですけど、もう一箇所、旧約聖書のホセアの14章の4節、旧約聖書の1367ページに、上の方の真ん中ですね、1367、ホセアの14-4に私は彼らの背信を癒し喜んでこれを愛するって、背信を癒すっていうところが出てくるんですけども、ここからデック K がメッセージしてくださったところを紹介して終わってので、もう一回復習兼ねて紹介したいと思うんですけども、ベック系のメッセージで、人間は確かにみんないろいろなことで悩んでいますし苦しんでいます。どうしてであるかと言いますと、必要だからです。祈るための材料として与えられているからです。イエス様は、私のところに来なさい、私により求めよ、たとえあなたの罪は火のようであっても雪のように白くなる、火のように赤くても羊の毛のようになると約束しておられます。人が滅びに至る近道は、殺人を犯したり姦淫を犯すことではなく、この主のご愛の申し出を断ることが永遠の滅びに至る一番の近道ではないでしょうか。 イスラエルの民が不真実であり堕落していたにもかかわらず、この民を愛する主のご愛はとどまるところを知りませんでした。ご自分の愛を拒み通すイスラエルの民に対して主は何と言っているのでしょうか。ホセアの14章4節に次のように書かれています。私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛する。14章の4節です。背きつまずいたイスラエルの民はこの計り知れない愛の言葉を耳にした時に、主の愛に砕かれ打ち負かされ、私の不義を許してくださいと答えずにはおられなかったのです。主を知るとは何を意味しているのでしょうか。それはイエス様と私たちとの深い交わりを意味しています。今日でもイエス様の身元に行って、イエス様御心ならばイエス様と契りを結ばせたまえと申し上げるなら、イエス様は間違いなく我が心なり、汝は我がものなりと言われるに違いありません。イエス様はご自分の命をかけて我々のようなものを買い取り、契りを結ぼうと言われます。なんという驚くべき恵みの申し入れでしょうかっていう、ベック系のメッセージを紹介しました。で、法灯息子は本当に帰って受け入れられるっていう確信がないままに故郷を目指したんですけども、お父さんの方が走り寄って戻れるようにしてくださったっていう、そのことを考えるときに、恵みっていうのが私たちの想像よりずっと深くって大きいところにあるのを覚えますで、今日のところですけれども、今日のところもまた福音書の中でとても有名な箇所で何度も読まれたり、またここからメッセージを聞かれたこともあると思うんですけども、本当に御言葉にしがみつくいうことで、いつかこう痛みに出会った時に御言葉にしがみついて歩むものですけども、その時にしがみつく御言葉がたくさん自分のものになってなかったら、しがみつき損ねて沈むばっかりですのでまた今日の箇所もその時にしがみつく一つの箇所になったらと思って共に見ていきたいと思います。で、67ページの読んでもらった箇所に戻って、マルコの5章の25節ですねところで12年の間長血を患っている女がいた。で、12年間、この女性は苦しんできました。で、ちょうどこの長血の女がイエス様に触ろうとした事件が起こった時、どういう状況だったかっていうと、22節で、街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に見てを置いてやってください。娘が治って助かるようにしてくださいって、みんなから尊敬されている街道管理者のヤイロの12歳の娘が死にかけて重病になって、で人々はこうそちらにみんな目が行ってて、でイエス様はその12歳の少女のところに慌ててこう連れていくところでした。でイエス様を慕ってる人たちの関心は いよいよイエス様がその12歳の娘に対して奇跡を起こしてくださるっていう期待に胸が膨らんでいましたし、でイエス様に対して疑問を持ってる方も、本当にイエス様はこの12歳の娘をどうされるのだろうっていうことで、興味がそっちに行ってて、みんなの興味はもうともかくイエス様がその街道管理者のヤイロの娘のところに行って何をされるだろうかっていう、そちらにみんなの関心が行ってて、でそこでこの12年長血を患っている女がそのイエス様の通り道にこうちょろちょろ出てきてしまったので、この世的に言うならちょっとタイミングを間違えたというか、空気が読めないというか、すごくタイミングが悪かったんですけれども、でさらにこの女性の痛みは特にマルコが26節で、他の福音書にもこの記事は出てくるんですけども、マルコが特にこの女性の痛みについて26節で、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが何の害もなくかえって悪くなる一方であったっていうことで、この当時の医療がどんなだったか知らないんですけども、ともかく何かを聞けばひょっとしたら癒されるかもしれないと思って期待を抱いて裏切られて、でかなり失望して傷ついた12年を過ごしてきた。でタイミングが悪かったんですけど、みんながみんなヤイロの娘をイエス様がどうされるかっていうことに興味がいってて、タイミングは悪かったんですけど、この女性にとってはもう最後の望みをイエス様にかけての必死の状況であったことがわかると思います。で旧約聖書の方とか見ると、多分長血っていうのは婦人病の一種であって、で出血とかある場合は汚れた器官とされて、ちょっと公の交わりからも閉ざされるっていうことですから、お医者さんからもひどい目に遭ってきたし、社会からも少し村八分的な中をずっと歩んできた、ひょっとしたら買い物に行くのも隠れてこそこそ行かないといけないような生活が12年続いてきたっていう、で結局この女性が体験してきた痛みっていうのは誰からも顧みられることがない状態にこう置かれていたっていう、本当に現代人の孤独の象徴のようなところを歩んできた。で今はまさにイエス様にこう触って治していただこうとする時も、誰も彼女を顧みようとする人はいない。でみんなはさあこれからイエス様はその少女に何をするかっていうところに関心がいっている。68ページのマルコの5章の31節なんか見ると、イエス様は振り向かれようとするんですけども、その時にも弟子たちはイエス様を急いで早く少女のところに連れて行こうとして、31節はそこで弟子たちはイエスに言った、群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、 それでも誰が私に触ったのとおっしゃるのですかっていうことで、もう弟子たちの気持ちも、もうそんなこと気にしないで早くヤイロの娘のところに急いでくださいっていう、本当に誰からも顧みられていないところの状況で、この長千の女性が出てきたっていう。で、本当に今日のこの長千の女性の痛みっていうのは、その病や裏切られた痛み以上に、今自分が顧みられていないっていう大きな痛みがあるんだろうなって思いました。ちょっとおとつい寝るとき本を読んでたら、その本の中で精神科の先生の本だったんですけども、誰にも顧みられなかった、こう犯罪に走った一人の青年っていうことで出とったんですけども、そこちょっと紹介したいと思うんですけども、アメリカの一人の青年で、その青年の生い立ちについてちょっと書いてあるんですけども、少年は人生を様々な障害と不利な状況のもとでスタートしました。母親はがっしりした体つきをしており、人を押しのけてしまう性格で誰をも愛することができないような人でした。3回も結婚歴があり、2番目の夫は彼女に虐待されたことを理由に離婚してしまったのです。で、奥さんの方が夫を虐待したんですね。私が話している子供の、話そうとする子供の父親は3番目の夫でした。彼は子供が生まれる数ヶ月前に心臓麻痺で死んでしまいました。その結果、母親は少年の幼い時から長時間働かざるを得ませんでした。母親は少年の幼い時、何の思いやりも愛も示さず、しつけも訓練もしませんでした。自分の仕事場へ来ることさえ禁じました。他の子供たちも少年を気にかける様子はありません。ですから大抵彼は一人ぼっちで過ごしました。少年の頃から全く見放された状態にあり、可愛さに欠け、貧しくしつけられることもなく、まさに人に愛されない少年のタイプでした。学校のカウンセラーは13歳の彼と話して、おそらく彼は愛という言葉の意味さえ知らなかったのではないかと言いました。思春期になっても女の子たちは彼に何の関心も寄せず、彼もまた男の子と喧嘩ばっかりしていました。知能指数は高かったのですが、なぜか勉強はさっぱりダメで、とうとう高校3年の時退学してしまいました。海兵隊に入れば新しい生きる場所があるかもしれないと考えました。そこは人間を鍛えるところであると聞いていたので、自分も鍛えられたいと思ったのでした。しかしいつも問題がついてまいました。他の海兵隊員が彼のことをあざけりからかったので仕返しをしました。そして上官に反抗したため軍法会議にかけられて、不名誉な除隊処分を受けてしまいました。このようにして20代半ばという若さで、全く友人のいない破滅的な状態になってしまったのです。彼は背が低く痩せていました。声は主心期の甲高さがあり、頭は剥げていました。特別な才能や技量もなく、およそ価値観も持ち合わせていなかったのです。問題から逃れたいと思い外国へ行きました。多分ロシアに行ったと思うんですけど、しかしそこでもまた受け入れなかったので、事態は何も変わりませんでした。その国に滞在している間に私生児であった女性と結婚し、アメリカへ連れてきました。間もなく妻は彼に対して、みんながそうしたように軽蔑の目で見るようになりました。彼女は子供を2人産みましたが、 彼は父親としての尊敬を受けることはありませんでした。結婚生活は崩壊の道をたどっていきました。妻は彼が買えないような品物をますます欲しがるようになりました。厳しい現実の中で味方となってほしいと願っていた妻が最も手強い反対者になってしまいました。妻は彼を任すようになり、いじめるようにさえなりました。ある時は彼を罰として風呂場に閉じ込めてしまったことさえありました。ついに彼を家出させるようにしてしまいました。彼は人生をやり直そうとしたのですが、ひどい孤独の中に置かれてしまったのです。一人ぼっちになって数日後、やっぱり彼は家へ戻ってきました。文字通り彼女にもう一度よりを戻してくれるように頼みました。誇りなどみんな捨ててしまい、平身低頭したのです。お情けで受け入れられた彼は、彼女の要求に同意させられました。わずかばかりの給料しか取れなかったのに、78ドルも差し出し、好きなように使ってほしいと言いました。しかし妻は彼をバカにしたのです。家族の必要を満たそうとした彼を軽蔑し、彼の失敗をあげつらわせました。居合わせた友人の前で夫の性的不能を物笑いにし、また自分の人生が真っ暗だと彼に感じさせました。で、ついに彼は口をつぐんでしまい、もはや頼んだりすることもなくなりました。彼には誰も彼を必要としていない。彼を必要だと考える人は一人としていない。現代において世間から最も見放された人物は彼であったということができるでしょう。彼の自己像は砕かれ、塵のように粉々に散ってしまったのですっていうことで、翌日彼は全く別人になっていましたっていうことで、1963年11月22日で正午を、少し回った頃、彼は立ち上がって車庫へ行き、隠してあったライフルを取り出しました。それを新しい仕事場である書籍倉庫へ運んでいきました。で、ここダラスだったんですけども、その建物の6階の窓から、ちょうどその日パレードしてた、ジョン・F・ケネディ大統領に向かってそのライフルを撃ち込んだっていう。で、その何の特技もなかった彼が唯一持ってた技能っていうのが、その海兵隊に入った時に射撃を習って、でそれでケネディ大統領の頭部を撃ち抜いた。で、人から見放され愛されることのなかった、リーハーベイ・オズワルドっていうですけども、自分に欠けているものを全て持っているように見えた、その成功とか富とか家族とか持っているように見えた、その大統領を殺害しようって思い立ったいうことで、犯罪に走ってしまったっていう。で、そのこの話を紹介した精神他の先生が書いてるのは、このオズワルドの孤独っていうか、誰からも顧みられなかったっていう、それがアメリカの社会ではそんなに得意なことではないっていうところに、最大の悲劇がありましたっていうことを書いてました。で、本当にこの世に生かされている中で一番大きな問題が、みんながみんな本当に自分自分で、自分自身が本当に何かから顧みられて愛されているっていうことを、体験していない っていうところに問題があるっていうことを書いてました。で、もう一回長地の女に戻って、で、この女性は何を願ってそのイエス様の行列に出てきてイエス様に触ろうとしたかっていうと、この女の願いはとりあえず今直面している病気が治るっていうことだったと思うんですね。で、病気が治ればその村八分の状態からその汚れているものとして隠れてこうこそこそ行かなくってもいいし、病気が治ったら解決するんじゃないかって考えてたんですね。で、私たちのこう解決とか私たちのこう問題意識とイエス様が解決されようってするその私たちの考えはイエス様に出会うところまで行かなくって、とりあえずその問題が解決したら自分は平安に幸せにあるいは良くなるんじゃないかって思ってしまうところにあるんじゃないかなって思うんですね。で、その典型的な例が、ここのマルコ少し挟んどいて、ルカの17章に、実際にイエス様の周りで起きた話で、ルカの17章の11節から19節と、138ページなんですけども、その子、138ページのルカの17章の11節で、その頃イエスはエルサレムに登られる途中サマリアとガリラヤの境を通られたっていうところで、12節で皆さん何回も読まれた箇所と思うんですけど、10人の大病人がイエス様に治してくださいって来ます。で、13節で、声を張り上げてイエス様先生どうぞ憐れんでください。で、14節で行く途中で10人とも癒されるんですね。ここで10人とも自分の問題はクリアされて、で、すごい不思議なんですけどイエス様も14節で自分を祭司に見せに行きなさいって言ってるから、その9人は言われた通りその祭司に見せて癒されたっていう証明をもらいに行ってるんですけども、で、そのとそれは正解じゃなかったっていう、たった一人のサマリア人が行く途中に戻ってくるんですね。で、イエス様に感謝して自分を癒してくださった神様を発見して、で、19節で立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを治したのですって、イエス様との本当の出会いを経験したのはたった一人だけだったっていうことで、で、17節でイエス様がこうおっしゃられてるんですね。ルカの17の17ですね。覚えやすいので、ルカの17の17覚えてたら役に立つと思うんですけども、10人癒されたのではないか、9人はどこにいるのかっていう、この、イエス様の叫びは本当に私たち一人一人に対するイエス様の叫びじゃないかなって思うんですね。何かしらみんな病気とか子供のこととか 夫婦関係とかいろんな問題を持って宿題を与えられて、でイエス様のところに導かれるんですけども、それが少し緩くなると、私たちはその問題がクリアされたから、あ、よかったんじゃないかなってこう思ってしまって、どうしてそれが与えられて私たちをこう本当にイエス様との出会いに導こうってされてるところに気がつかないで、長千の女のマルコの御所に戻って、でこの長千の女の人も初めはその癒され逃げした9人の人と同じで、イエス様に触って、でその血が止まって病気が治ったら、そーっと誰にも知られずそーっと逃げて、それで帰ってみんなに迷惑かけないし、それでいいんじゃないのっていうのがこの長千の女の考えだったと思うんですね。そこに自分の問題は長千にあるから、それで解決されるって思ってたんですね。でこのマルコの福音書の五章で本当にイエス様の憐れみを感じるのは、イエス様がイエス様の方で立ち止まって振り向いて、その癒され逃げしようとした長千の女性を顧みていてくださったっていう、本当に私たちは自分の問題がどこにあるかが分かっていないっていうか、私たちは一生懸命心配するんですけども、その心配するポイントがずれているっていう、この長千の女性の一番の問題は、創造主なる神様がこう愛の神様であって、自分をたとえこの地上で誰も顧みてくれなくっても、イエス様は顧みていてくださる、その神様が顧みてくださっているっていうことを知らないで歩んでいるっていうところが一番大きな問題だったんですけども、自分の長千、自分の病気が癒されたらいいって思ってたところに一番大きな問題があって、で、この五章の30節で、イエス様は振り向かれる、みんながみんなもう早くヤイロの娘のところに行って、その尊敬されてたヤイロさんの娘さんを治してあげてくださいよって急いでる時に、イエス様は立ち止まられて、その自分に触って、自分にさ助けを求めた女性と出会おうとされて、だっていうところが大きな恵みだなって思います。33節で女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。で34節で、そこでイエスは彼女にこう言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさいっていう、こうイエス様との出会いを体験することができたっていう、で10人の来病人と長千の女性って来たら思い出すのがベテスダの池の 38年ちょっと12年もかなりすごい長いなって思うんですけど、聖書には38年間ずっと病気で苦しんだ人の話も出とって、新約聖書の165ページなんですけども、ヨハネの5章の1節から9節ですね。その12年間もすごい長いと思うんですけども、ここでヨハネの5章の5節では、38年もの間病気にかかってる人がいたっていう、38年すごいなって思うんですけども、この、ベテスダの池から、3年ほど前の札幌の喜びの集いで、羽石圭が、ここのベテスダの池からメッセージされてるんですけども、すごく心に刺さるメッセージされてるんですけども、そこを、少し紹介したいと思うんですけども、まず6節で、イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた、良くなりたいかっていうところで、イエス様は非常に不思議なお方であります。イエス様はこの病人の悩みや苦しみ、その思いをすべてご存知だったはずであります。けれどもイエス様は良くなりたいかとこの病人にお尋ねになりました。この病人には助けが必要である、この病人は自分もその病を癒されたい、治りたい、そういう思いでじっと待ち続けている。そのことをよくイエス様を ご存知の上で、本人の口からそのことを聞きたかったということがわかります。実はイエス様は私たち人間の救いの必要性というのを十分にご存知であります。私たちが自らの罪のために失われたものであること、霊的には病気にかかっていてそのままでは死に至るということ、私たちには本当の助けが必要であるということ、それをイエス様は十分ご存知ですけれども、私たち一人一人が自分の口で自らの深刻な病気の状態と主イエス様を救い主として受け入れたい、誠の癒し主として受け入れたい、そのことを私たち一人一人が自らの口で告白するのをイエス様は待っていらっしゃいます。イエス様は十分この病人の状況をご存知の上で、良くなりたいかというふうにお尋ねになりました。で、それに対して7節でこの38年の病気した人は何て答えたかというと、主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません、行きかけるともう他の人が先に降りていくのですって答えたんですね。で、イエス様の質問は良くなりたいかという質問でありました。けれどもこの病人は、はい、良くなりたいですというふうには答えなかったわけです。そうではなくて、自分の置かれている苦しい状況や悲惨な状況をイエス様に訴えました。彼は38年間自分の病気に苦しんできたわけですけれども、彼にとって苦しかったのは、実はその病気よりも自分のことを顧みてくれる人が誰もいない、自分のことを抱え上げてその池まで運んでくれる人が誰も一人もいない、自分が行こうとするともう他の人が先に降りて行ってしまう、自分より病状の軽い人がもう先に降りて行ってしまう、そんなことを38年間繰り返している、そういう自分の状況を本当にイエス様に切々と訴えるわけです。 実はその池の周りにいた人はみんな病気を抱えている人でありました。ですからみんながみんな一番最初に自分こそ池の中に入りたいと思っているわけですから、そういう人たちに助けを求めること自体が全く意味のないことでありました。他の人を助けてあげる、そのような余裕のある人は誰もいなかったわけです。そしてそれを誰も責めることができないはずであります。そしてその状況というのは、私たちが周りの人間に助けを求めてもそれは実は意味がないということを意味していましたっていう。で、イエス様がこの病人をベテスダの池まで連れて行く必要があったでしょうか。イエス様はこの病人を池まで連れて行く必要もありませんでした。この病人にとって救いというのは、ここにありますように起きることであり、そして歩くということであります。イエス様は立ち上がって床を取り上げて歩きなさい、すなわち立ち上がることと歩くっていう、その二つのことを病人にお命じになりましたっていう、これが年始啓がここから語ってくださったことだったんですけども、この38年間病気した人も望みはその水がかき回される前に誰かが自分をベテスダの池に連れて行ってくれるようにっていう願いだったんですけども、イエス様が来た時にベテスダの池に入る必要なんか何もなかったんですね。で、本当38年間本当にこう顧みられることなく、少しポイントがずれて望んでいたの分かります。で、このベテスダの池の38年の病気の人についても、長地の女のルカのマルコの五章についても本当にこうポイントずれながらでもこうイエス様のところにしがみついてきたものをイエス様がイエス様の方で本当の救いはどこにあるのかを示してくださって、イエス様との出会いの中に導いてくださったっていうことが示されます。本当にこう毎日の歩みの中ですごく私たちはその痛みとかいろんなことに弱いものだと思います。で、そこにばっかり目がいって、それがクリアされたら幸せになれるって思うんですけども、イエス様の解決はいつも根本的で、私たちがこう本当にわがままな罪を許されてイエス様の出会いを経験するときに本当に主に出会うっていうところに導いてくださると思います。